それではヨハネによる福音書を開いてください。ヨハネによる福音書の15章ですね。15章を今日は一節ずつこの午後の礼拝とともに見ていきます。午前は一節から十一節までを、そして午後に十二節以降を見ていきたいと思いますが、この前半部分の一節から十一節までの代表的な箇所である五節の前半をね、まずお読みしますね。それからまた一節に戻ってじっくりと見ていきますが、五節の前半です。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。イエス様という方は学者のようなこう抽象的なことをお話しする方では、お話をされる方ではありませんでした。ユダヤ人の生活にあること、一般の人たちの生活にある一部に、生活のことにいつも関心を持っておられたんですね。誰もが知っていることから真理を語っておられました。14章でイエス様がこの前回のところですね、最後の晩餐の席を立たれたんですね、立ったんですね。そして、立ちなさい、さあここから行くのですと、このように言われて、そしてですね、この屋上、屋上じゃないや、2階の広間、大広間ですね、そこから今のね、シオン山と言われているところなんですけれども、実際のシオン山じゃないんですね、聖書のシオン山じゃなくて今のシオン山で、そこからですね、こう歩いてって、で当時は杉越の祭りの時には神殿がもちろんあって、でそこの神殿の門は杉越の祭りの期間だったので開いていました。普段はそんな大きな門開けてないんですけれども、でそこを通っていけば、このゲッセマネの園ですね、このオリーブ山にあるゲッセマネの園の近道になるんですね。そこを歩いててケデルの谷を通って、このオリーブ山のこのゲッセマネの園に行くんですけれども、でそこの門のところにおそらくはこのブドウの木が、あるいは実が掘られてるんです。この掘られて、これ装飾されているんですね。でおそらくはそれを見てですね、イエス様は私が木であり、あなた方が枝で、私にとどまればあなた方に私はとどまって多くの実を結びますということをお語りになったと考えられるんですね。でこのようにイエス様は本当に身近にあるものを通してこうなんだと真理をお語りになっているわけですね。ここからご自分にとどまることを教えていかれます。一節を見てください。私は誠のブドウの木、私の父は農夫ですということですが、なぜ神殿の門にブドウの木が掘られているかといいますと、ブドウの木はイスラエルの象徴なんです。先ほどの詩編の講読のところにも出てきましたが、エジプトから出してブドウの木を植えてくださいましたと書いてあるわけなんですけれども、覚えてらっしゃるでしょうか。アラノの旅をした時にですね、このカデシュバルネアまで来て、そしてこの12人を偵察ですね、まあ、スパイというかこの実際に見てですね、偵察するように命じて、モーセがでエシュコルと呼ばれる谷でブドウが一房ついた枝を切り取りました。二人で棒で担いだんですから、相当でかいブドウだったんです。でこれがイスラエルの象徴となり、今もイスラエルの象徴としてこのブドウを担いでいる二人の姿が、イスラエル政府も今でも使っています。このようにしてイスラエルの地が豊かであることを表し、イスラエル自身が多くの実を結ぶ、 存在としてこの神様がこの形容しておられる、例えておられるんですね。でそこでイザヤ書の5章にこういう言葉があります。5章の1節と2節ですけれども、さあ私は歌おう、我が愛する者のためにそのブドウ畑についての我が愛の歌を、我が愛する者はよく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた。彼はそこを掘り起こして石を除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を建て、その中にブドウの踏み場まで掘り、ブドウがなるのを心待ちにしていた。ところが水ブドウ酒ができてしまった。水ブドウ酒ってのは食べられない、もう苦い、もう水っていうのは何ていうの、もう食べられたものじゃないブドウですよね。でイエス様は実は神殿の敷地で境内でこの宗教指導者と議論している時にここの例えをお使いになって、その時は主人が神ご自身であり、その息子がご自身であって、イエス様ご自身であって、そして農夫が、この、あれですね、宗教指導者たちとして当てはめておられたんですね。で良い意味は何かって言ったら正義や公正だとこのイザヤ書に書いてあります。ところが水ぶどうが出てきたんですけど、血や悲鳴、だから流血、その人が殺されるとか悲鳴が起こるとか、この虐げられて、だから神が農夫として、このイザヤ書の方ではですよ、神が農夫として手厚い、この手厚い世話を受けてたんです。もうここまでしたら必ず良い実が結ばれるはず、この正義であるとか平和であるとか、そういう良い実が結ばれるはずだったのに、そうならなかった。愛の歌っていうところが始まりました。イスラエルをこよなく愛して、彼らが良いことにおいて有名になるようにしておられたのにもかかわらず、全く逆のことが起こったということであります。そこでイエス様が、私がブドウの木だってこう言われたんです。イスラエルはそういう形でブドウの木として失敗をしてしまっていましたけれども、イザヤ書の48章の、49章の3節に、あなたは私のしもべイスラエルよ、私はあなたのうちに私の栄光を表したんで、これキリスト、メシアのことを言ってるんです。つまりイスラエルは失敗したんですけれども、理想のイスラエル、これがイスラエルとしてのあるべき姿だということを、そういう方がメシアであるということがイザヤが予言していたんです。でイエス様は、私はブドウの木なんだよと、イスラエルというのはこうあるべきなんだということを話しておられて、そして今度は弟子たちが私につながることによって、同じようにして今度良いこの実を、この私とつながることによって、このイスラエルの目的であった良い実を結ぶということになっていくんだよということを、イエス様がここからお語りになっていくんですね。で2節を見てください。私の枝で実を結ばないものはすべて父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべてもっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのですと、こう言ってますけれども、このイエス様が木で弟子たちが枝なんですけど、実を結ばないものは取り除かれるってこう言われるんですね。でこれはイエス様が何度となくお語りになっていた、例えばイスカリオテのユダのような人たちのことです。覚えてらっしゃいますか、足を洗われた時に弟子ペテロが、足を洗わないでくださいと言われたら、私と何の関係もないと洗わなかったらとイエス様がおっしゃったので、ペテロは全身を洗ってくださいとお願いしたんです。その手や足だけではな、足だけではなくて全てを洗ってくださいと。だけどそんな必要はないよと、もう水浴をあなた方はしたんだよと、一度この水洗い、全身を水洗いしたんで、これ祭司がするんですね、この祭司になるときに。それは御霊によって新しく生まれて全て清められたんですけれども、足だけを洗う必要があるよ、これは地上を歩いていると一日に歩いたら汚くなるんですね。でそれをこの足洗いということで清くされるだけで、そこだけでいいんだよと。しかし皆が清いわけではないとイエス様言われたんです。 それがここで言われていることで、実を結ばないものはこの取り除かれるということなんですね。イスカリオテのユダはそもそも主との関係を持っていなかったんですね。弟子のようにして生きていたんですけども、実は主につながっていなかった。自分の心を主に明け渡していなかったんですね。実を結んでいるようかに見えて、実は内実がない、その中身がないので、化けの皮が剥がれてしまった。終わりの日には父がこういう者たちを取り除かれるということ。でこれがね、聖書に何度となく書いてあって、例えばイエス様は5タラント2タラント1タラントの例えで、1タラントのものは全くその、利息をつけなかったこの地に埋めていたっていうのが出てくるでしょ。そして主よ主よというものが全て天の御国に入るわけではなくて、あなたの名によってこういうことを行ったでしょうと、この予言を行って癒しを行って悪霊を追い出した、しかし不法を行う者ども私から離れてけ、私はあなたを知らない、全然知らないと言われて、そのように見えていても実はそうではない者たちがいて、そういうものは取り除かれるっていうんですね。しかし実を結ぶ者には神はイエス働きかけをなさいます。もっと実を結ぶように刈り込みをするって書いてます。でこの刈り込みというところの直訳、これね、ちょっとね、意訳してるんですよ。直訳は清くしてくださいます、あるいは洗ってくださいますなんですね。でイスラエルに行くとですね、私たちが考えているような育て方をブドウについてしてないことがあります。私たちが見るとこのブドウの木があって、そしてこのワイヤーでこの枝をね、これ細いじゃないですか、枝って。でそれでワイヤーで、そしてこの、ぶら下がる、この実がぶら下がることができるようにしているんですけれども、この、ちょうどイスラエルの、偵察がね、偵察スパイが、持ってきたあの谷ですね、そことかですねには地面に這わせているものがあるんです。で地面に這わせて、この雨が降る時にですね、この実がしっかりとなる、そういう時にそのね、ちょっと持ち上げて水で洗っていく作業、その実をね、こう水で洗っていく作業をするんですよ。だからここは刈り込むというふうに意訳では訳してるんですけど、清めてくださいますという言葉だと、こっちの洗うっていうね、実を洗うっていう方が、このもっとイメージとしては正しいんじゃないかなと思います。で次の説を見ると、私の言葉によって清められて、これつながるんですよ。だから実を結ぶ者たちというのは、日ごとにイエス様の御言葉によって、イエス様の言葉によって清められていくということなんですね。どうでしょうか、私たちズームでね、ずっとこのデボーションの交わりとか、分かち合い、そして恵みの分かち合いとかいろいろしてましたけれども、私も思いましたね、本当に、あ、御言葉によって清められるなって。で星野さんが分かち合うので、僕もこう、うわーとかって来るんですよ。僕は自分で話してるから、あんまりほら自分が話してる時はよく分かんないんだけど、人が話されてうわーとか来るんだよね。その通りっていう話とかですね。またフェイスブックである牧師さんが分かち合ってねくれたので、こう超頭に来てる時にうわーとかって言った時に、主を裁いてくださいっていう詩篇がね解き明かされていて、あ、そうなんだ、自分で裁く必要ないんだって。でこう日々清められるんですよね。で実を結ばせるように神がイエス様がしてくださっていくわけなんです。詩篇の119編の11節に、私はあなたの御言葉を心に蓄えます、あなたの前に罪あるものとならないようにっていうふうに、御言葉を蓄えることによって罪から離れることができる、清められるんだというんですね。で次4節いきましょう。私にとどまりなさい、私もあなたの中にとどまります、枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできませんということで、はい、 今日ですね、他のすべてを忘れてもいいです。イエス様の命令は、私たちに対する命令は、とどまりなさいです。とどまる。ブドウが幹に、あ、これ枝がですよ、間違った。枝が幹についていることによって、とどまることによって実が結ばれるんです。私たちの普通の感覚でのクリスチャンが実を結ぶとか良い行いをしなければいけないっていう感覚は、この枝が一生懸命うーっとかって、ふっとかってやって、この実が結ばれるようにってこうやって頑張ってるんですよ。わかります？こう、あの枝がふっ、できないんだよ。枝の役割っていうのがあるんです。それは幹につながってることなんです。とどまるという意味はギリシャ語ですよ、メノウと言いますけど、これ覚えておいていいですね。メノウ、カタカナですね、メノウなんですが、一定の時間同じところにいるということなんです。一定の時間同じところにいるので、とどまるという言葉、あのこのメノウという言葉を、なんとヨハネの福音書には40回も出てきて、15章には11回も出てきますが、他の箇所だと泊まる、宿泊するっていうふうに使われているんです。あの弟子たちにがイエス様についてって、そしてあのヨハネの弟子たちだったね、あのバプテスマのヨハネの弟子だった、バプテスマのヨハネの弟子だった人たちがこうついてった時に、あなたは何を求めてるのですかっていうふうに聞いて、どこでお泊まりになるんですかって弟子たちが答えたんですよ。そこにメノが使われてるんです。イエス様と一緒にいる、一定の期間一緒にいるということなんですね。だからイエス様と時間を過ごすっていうことです。イエス様のところにいるということです。イエス様と時間を過ごす、祈りとか御言葉とか、または私たち互いに交わっていくときに、このイエス様と共にいるというこの関係性なんですね。関係なんですよ。実というのは自然に出るものなんです。頑張っても無理なんです。私たちの生活は何かノルマを果たすための工場でのこう何か製品を作るとか何かをするためにこうなるっていうことですよね。ね。で、それはなかなかどころかそうではない。農業においてはそうはならないんですよ。命の関係があるわけなんです。その幹にとどまっていることによって、ひたすらとどまるという仕事っていうか、これが枝の務めなんです。とどまっていくことによって自然に実っていくものなんです。で、詳しく見ていくと、ここね、私にとどまりなさい、見てください、4節、私もあなた方の中にとどまりますって言ってます。だからイエス様に私たちがとどまっていれば、イエス様が私たちのうちにとどまってくださってるんです。だから私たちが実を結んでいるというよりも、イエス様の命がとどまってくださっている、イエス様がそこで私たちのうちで良い行いをしてくださるようにして、実が結ばれていると言っても、イエス様の命が現れているだけなんです。溢れているだけなんです。イスカリオテのユダのような人はイエス様のために何かをしていたかもしれませんけれども、共には住んでいなかった。心が離れていたんです。あの放蕩息子の兄息子みたいなもんですね。共にいたんですけれども、父の心はから遠く離れていたわけなんですね。だから私たちも同じことがキリスト教会の中で見るという現実がある。それは祈ることができるかもしれない。そして聖書を読んで、この神、この聖書の言葉をこう駆使することもできるかもしれないけれども、あと教会でなんかいろんな、ね、奉仕もできるかもしれないけれども、神の愛を知らずに行っていたとしたら、実は一切結ばれないんですね。 イエス様を信じたと書いてあるユダヤ人たちに対してイエス様がヨハネの8章の31節で、あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子ですって言われたんです。だから信じたって言ってるんですけれども、そこで私の言葉にとどまりなさいと、その言葉を聞いて、うん、知的に納得したっていうことではなくて、その言葉が自分のうちに住んでいるように、この共にあるように一定の期間こうあるようにしていなさいと。この例えばここで礼拝で御言葉を聞いて、ここから出たらすっかりポーンとかって忘れちゃって、じゃなくてとどまっているようにしてくださいというふうにイエス様が言われたんです。でこれに対してね、ユダヤ人がね、いろんなことやり取りするんですよ。最後にどうなったか知ってます？石を投げつけようとしたんです、イエス様に。つまり信じたっていうふうに言ってるんですけど、知的に納得したみたいな感じで結局とどまっていないので、心は殺意にまで燃えたんです。殺意ですよ、殺そうとまでしたんですよ。ということで、とどまっているということがいかに大事か。これ信じるっていう、本当の意味での信じるには、信頼する、人格的に信用しているということですよね。そして私たちの交わりにも入ってくるんです。今度、ね、あのイエス様、私のうちにとどまっていなさい、そしたら私もとどまり、これ交わりですよ。だから私たちも共にいるということは交わることになりますですね。でこれがここ2ヶ月間ぐらいのチャレンジだったんですよ。共にいれないから実際に、けれども、まあなんとかデジタルで頑張っていったんですけれども、だから今皆さんの心に、なんていうのかな、ずっと飲めなかった水がようやく飲めたみたいなね、感触があると思うんですよ。それはとどまってるからなんです。で次です、5節、私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができませんと。今度はあなた方枝ですっていうことをね、枝のことを、枝の特徴を話してくださってます。何の力もないんです。幹につながっているからこそ、大阪弁使うならなんぼであってからいいのかな、使い方用法間違ってませんか。枝自体には価値がない。だから私を離れてはあなた方は何もできないんです。この何もっていうギリシャ語は何もっていう意味です。何一つできないですよね。本当にちっちゃなこともそうなんです。でこれ本当に私も、あ、悔い改めるっていうか、こう日々悔い改めますよね。自分で何かしているかのように思って一喜一憂するんですよ。落ち込んでる時ってね、まだ自分ができると思ってるから落ち込んでるんですよ。あ、私はクリスチャンとしてちゃんとできていないって言ったら、じゃあなんかできると思ってるのって話なんだよ。何もできないって言ってるんです。あのペテロがそうですよね。このまさにペテロ、あの13章の最後でペテロがあなたに命をかけても死んでもお供しますと言ったら、あの 下の根も乾かぬうちにですね、彼はイエス様知らないってね、もう数ちょっとしたら 2,3 時間後に話しちゃうわけだから、何もできないんですよ。肉には、私たちに、この生まれつきの肉には善を行う力がないとローマの8章に書いてあります。でこの最初の2章の3節には、あなた方はすでに死んでいて、あなた方の命はキリストともに神のうちに隠されていると。すでに死んでるって言うんです。だから私よく言うんですよ、このセリフは北斗の拳でお前はすでに死んでいるって昔からの、ね、アニメなんですね。だから、結構、ね、あの私みたいなおじさんレベルの人も、結構若い人もね、知ってるんですよ、このセリフ、お前はすでに死んでいる、まだ生きてる時に言うんですよ。でもこれ、この最初の2章の3節の、あなた方はすでに死んでいて、あなた方の命は、じゃあなんで今生きてるのかって言ったら、キリストと共に神のうちに隠されている、キリストの命なんだって言ってるんです。だからあなたは私を離れては何もできないんですね。霊的には自分を磨くっていうことはできないんです。なんて書いてますか、第2コリントではあなた方は土の器だって言ってるんですよ。土の器を金のように磨けない、金っていうか銀とか金のように磨けないんですよ、とかってできないんですよ。 でもキリストの栄光がそこに置かれてる。ちょっと変なんだよね。もっと綺麗なのに入れたいじゃん。ダイヤモンドとかわかんないけど綺麗なのあったらさ、綺麗な器に入れたいじゃん。でもキリスト教はこのパウロが言って、あの使徒たちがこれを守りなさいと言ってる福音っていうのはですね、奇妙なんですよ。土の器にあえて入れることによってこっちの方に注目はいかない、こっちがすげえんだって言わせるように、宝の方がすごいんだって言わせるようにあえて弱い器に入れてるっていうんですね。ですね。そして6節です。私にとどまっていなければその人は枝のように投げ捨てられて枯れます。人々がそれを集めて火に投げ込むので燃えてしまいます。枝というのはつながっていないと他に何の役にも立たないんです。なんかあの代用したいじゃん。なんかあの他になんか用が、例えば木だったらね、他の木だったらあの材木に使えるじゃないですか。橋、あのなんか何かに使えるでしょ。ブドウの木の枝は細すぎて何の役にも立たず、ただ燃料として使うことしかできないんですね。でこれエゼキエル書の15章で、他の木と、だから周りの国々と同じように生きようとして、世の中と同じようにやってこう、クリスチャンかっこ悪いじゃんって、イエス様だけ信じてなんかもっとかっこよく世の中にも受けるようにしようとかってやってるとですね、結局ブドウの木が木々の中にあるっていうのがエゼキエルの15章に書いてあります。そしてその木はブドウは燃やされるっていうことが書いてあるんですよ。役に立たないんですよ。7節、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすればそれは叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになります。ということで、この弟子たちがとどまっていることによって、多くの実を結ばせるんですけれども、それがね、願うことを通して、結ばれていくということが書かれています。何でも欲しいものを求めなさいって言ってるんです。で、ここで言ってるのは何か私たちの肉を満たすようなね、こうなんか欲しいものっていう欲しいものではないんですよ。私があなたにとどまり、私の言葉がとどまっている時に求めなさいって言ってるんです。だからつまりイエス様が父の御心を行っていて、父なる神様のね言われてることを行って、その時にイエス様が願うことは全て叶えられたんです。例えばラザロが死んでいます。でもイエス様は祈られた、願ったんです。父に生き返らせてくださいって、それは、ね、叶えられたっていうのをイエス様を祈りの中でおっしゃってます。それと同じように私たちがイエス様の言葉にとどまっている時に願うことを何でもイエス様は聞いてくださる、父なる神は聞いてくださるということなんですね。だから私たちは願う人々であって祈り求める人々であるべきなんですね。ですからあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは手に入れ、探すものは見出し、叩くものは開かれますという有名な言葉ありますけど、この目的は多くの実を結ぶためで、多くの実が結ばれると私たちの生活の中で父に栄光が与えられるんです。神に栄光が与えられるんです。だから神は皆さんが多くの実を結ぶことを願っておられ、私たちが生きているのはこの地上で実を結ぶためです。で、実っていうのはじゃあ具体的に何か、まあ、いろんな例えの中でいろんな使われ方をしてますけれども、ガラティアの5章の22節と23節、まあ、有名な言葉ですがお読みしますね。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制ですと。で、ここのね、実はギリシャ語で、また英語でもそうなんですが、御霊の実は愛ですっていうところは、The fruit of the spirit is love って書いてありまして、単数形になってるんです。だからここに多くの平安とか喜びとか親切とかのいろんな実が結ばれてるっていうふうに書いてなくて、御霊の実はザ・愛なんだと、ザ・ミ、これは愛なんだって書いたんです。 そしてその後でそれを説明する喜びとか平安とかっていうになっていて、愛が御霊の実であって、私たちが御霊にとどまることによって、御霊に導かれることによって、この愛の実を結ばせるということで、イエス様は次に9節で愛にとどまりなさいという話をします。父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました、私の愛にとどまりなさいです。イエス様の弟子たちに対する愛は実は父の愛だったんです。父がイエス様を愛しておられて、その愛をもって弟子たちにそれを注いでおられたんです。ヨハネの3章の35節に、父は御子を愛しておられ、その手に全てをお与えになったと。ここに関係性が再び強調されているんですね。イエス様は父なる神が言われることを、はいこれやれこれやれ、はいこれやれ、はいと言って、そして一生懸命弟子たちを愛してとかって愛したんじゃなくて、父に愛されているって安心感保証があったんですよ。それで全く心を持って父なる神に従ってたんです。父なんですから、子なんですね。自分は従ってって、でそこで無視になって、無視ってのは自分をなくしてですね、それでイエス様は父に従って行って、その愛の中で愛されているという、完全にこの愛されているという中でイエス様は父に従い、そしてその愛をもって弟子たちを愛しておられたということで、ここで父が私を愛されているので私もあなた方を愛して、私の愛だから父から来る愛を分かち合っているイエス様の愛にとどまりなさいと言われているわけなんですね。その愛にとどまっているからこそイエス様を愛することができます。今度10節、私が私の父の戒めを守って父の愛にとどまっているのと同じように、あなた方も私の戒めを守るなら私の愛にとどまっているのですと。愛して戒めを守っているならば愛にとどまっているんです。無条件の愛、これを受け取っているならば必ずその人の言われることに従いたい、その命令戒めに従いたいと願います。愛してくださった方に応答する、応答したいと願います。愛の関係の中に戒めを守る、命令を守るという従順が含まれています。自分を愛している人がいて、その人の願うことを必ず叶えたいと願うじゃないですか。どうですか、自分の愛している人なんかこれやってって言ったら、そりゃ叶えたいでしょ、全てを捨てて。そしてイエス様が愛してくださったっていうのは本当に愛してくださったんです。もしね、イエス様は愛してるけれども戒めは守りたくない、それは大変だからと言ったとしたら、まだ愛を知らないんですよ。イエス様の愛を本当の意味で自分を裸にしてない、本当の意味で自分の闇も含めてキリストの光のところに来てないんです。本当の自分は見せてないから、自分の中で動いてるにしか過ぎないんですよ。だから戒め守りようがない、安心感がないから、イエス様に命令されてもイエス様に愛されてるっていう安心感がないから。だからなんかほら犬でもさ、信頼してない犬っているじゃない。そうするとさ、飼い主が一生懸命うーとかって言っても、うーとかってやるじゃない、ね、でもだんだん信頼を寄せていくと何でも言うこと聞くでしょ。中堅八甲みたいな、渋谷駅にいる、あれなんか作る話だって話もあるけどね、まあそれはいいんだけど、ちょっと置いといて何でも言うことを聞く犬みたいにね、あれね、でもそこまで行くのにかなり時間かかるんですよ。信頼関係があるから。だから本当に愛されてるって分かったらね、必ずね守るんです。でまだでね、この愛ばっかり強調している世の中なので、これね言い換えると自己中なんだよ、うん、 その戒めは結構だけど愛されてるだけいいって言ったら、そうじゃないんだよ。本当の愛っていうのはね、全て捧げますよ、応答として。だから戒めを守るときに本当にその愛が分かる、 愛されてるっていうのというイエス様の言葉があって、そして今もちょっと中堅端公の話しちゃったんですけど、愛という言葉が今ロマンスに変えられちゃったんですよ。ロマンスっていう部分もありますよ、けれども忠誠心なんですね。どんなことがあっても私はあなたに従っていきますっていう、これが愛のこうなんていうかな、もっと深い部分ですね。でその時の自分って喜びがあるでしょ。だから次11節、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ち溢れるようになるために、私はこれらのことをあなた方に話しましたと。イエス様に喜びがあったんですね。考えてみてください。イエス様これから十字架につけられるんですよ。でも喜びがイエス様にあるって言ってるんです。それはね、イエス様がね、もう蘇ることを知っておられました。そして弟子たちをも含めて、弟子たちをも立ち返ることができるようにするっていうのを分かってました。多くの者が死んで滅びるのではなく、ご自分の働きによってこの神のもとに引き寄せられるっていうことを知っておられました。イエス様の喜びがここにあったんです。その喜びがあなた方のうちにあって満ち溢れるように話したんです。戒めって言葉を聞くとね、あ、なんか規則の中に入んなきゃいけないってことになるじゃないですか。イエス様の戒めは重荷とはならないと第一ヨハネに書いてあります。戒めを、イエス様の戒めを守る、こう人の戒めは分かんないですよ、束縛されるよ、人の戒めっていうのは。でもイエス様の戒めっていうのは私たちを自由にします。でね、一番自分がね悲しませるのは自分自身なんですよ。言うことを聞かない自分、わがままな自分、こういう自分から自由にされるんですよ。だから本当はこれをやめたいけどやめられないとか、こういうものをやめられた時にすっきり爽やか、コカ・コーラじゃないですか、まあ、コカ・コーラ余計だけどすっきり爽やかじゃないですか。イエス様のようになっていくっていうのは、つまり父なる神に従っていくと、イエス様のようになっていくっていうことは喜びですよね。その時に全く喜びがあって満ち溢れます。愛に満たされている人は喜びに満たされています。人たちはこの後ですよ、ずっと後ね、イエス様よみがえって聖霊が与えられて福音を伝えられていくときに、伝えていくときに迫害を受けていくんですけども、こう書いてあります。使徒の働きの5章の41節、皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら最高法院から出ていった。鞭打たれたんです。なのにイエス様のに値するこの恥ずかしみを受けるほど、イエス様の名、自分たちがイエス様、これ栄誉なことだということで逆に喜んじゃったって言うんですよ。どうかこの愛の中に、愛を知ってください。愛の中にとどまってください。もしイエス様を知っていると思っていたけど喜びが今なくなってきているなら、どうか良い意味で悔い改めてください。イエス様の愛に応答してください。そしてイエス様と共に時間をとって食事をしてください。必ず喜びが戻ってきます。自分を捨ててください。余計なものです、それは余計な重荷ですね。でそれがかなぐり捨てることができたら、本当にね、イエス様の愛に満たされたら喜びが戻ってきます。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたのイエス様の素晴らしい喜びの言葉をくださって感謝いたします。そして愛にあふれた、愛にいっぱいになった言葉を感謝いたします。主よ、私たちがこの愛にを受け入れて、そして本当にこの多くの実を結ばせてくださいますように。あなたの愛が、あなたの命が溢れてくださいますように。この教会にもこの命が溢れてきますように。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。アーメン。